さあ今日はゲストに、幸せ倉庫の西谷さんに来ていただいてシニア婚について伺っております。今も CM の前に出ました、はい、シニア婚はいいんだけれども、ね、相続の問題はどうなんだろうっていう、
ね、これやっぱり大きいですよね。
当然でも結婚するわけですから正式な夫婦になるわけですよね、はいはい、でところが例えば、それまでこう息子や娘がいて、はい、じゃあ親の遺産がある人は、うん、そのまんま俺たちがもらえるんだと思っていたら、
う
ん、突然知らない人が奥さんで入ってこられたら、あれこの人が半分持ってっちゃうのかなっていう、
そうですね、
ことになるわけですよね。
だから再婚したいんだけども、やっぱりその相続人の数が増えたりとかややこしくなるんで、で配偶者権利大きいんでね、半分配偶者いきますんで、はい、でこの辺がクリアできないからなかなか再婚できない、
なるほど、
させてくれない、子供たちに申し訳ないって方も多いんで、
うちなんかあるもんいたら土地建物ぐらいしかありませんから、
は
い、
でそれが解決すればということで、具体的には相談に乗ってるケースもあります。例えばその相続放棄はできないけども、はい、遺留分放棄してしまうという方法もあれば、贈与してしまうとか、からあとやっぱり信託で組んでっていう形もできますんでね。で例えばシニア婚で結婚する話なんですけども、今結婚してらっしゃる方の、はい、相談っていうのは2回くらいの受けてます。ほう、高齢でやっぱり今結婚されて、ご主人が初婚、うん、奥さん再婚、うん、子供が奥さんの方にいる、養子縁組はしてない、
はあはあ、
でなぜか知らんけど不動産たくさん持ってるんですよ。
あらま。
で、相談を受けて、あんまり言えないんだけど、本に聞いてるとそうちょっと考え方違うんで、相続すべきなのか放棄すべきかっていう話、うん、で生きてる間にやはりきちんと整理したいっていう方ですね。
いやそ
り
ゃそうでしょうね。
あります、はい、で双方はやっぱり思いが違うんで、はい、双方はお話聞いてますけども、うん、さあこれからどういうふうにしていけばいいかっていうね、それは結婚した方の話ですけどね、うんうん、からもう一件最近あったのが、なんていうんですかね、要するにこう結婚、高齢で初婚なんで2人とも ね結婚されたんだけども、奥さんが相続するのはいいけども、奥さんがいなくなったら奥さんの一族、具体的には奥さん兄弟って言ってらっしゃいましたけど、こっちには財産がいなくないんだと。
ああ、なるほど、
でこれをわしの一族、うん、要するにその、兄弟とかね、お嫁にやる方法ないだろうかって、ね、あこれ信託で組むことできますよっていう話してたんですよね。でおそらくこれは具体的に、この方まだ資産多いんですよ多いんですよね。何でそのいっぱい資産あるんですかっていう。で一つずつ、これについてはじゃあ、具体的に言うと、ちょっと都会のマンションを持ってらっしゃるんですけど、これについてはじゃあ、おいっ子の代価にあげるような形で信託いませんかとか、でキャッシュがあるんで、じゃあキャッシュどうしようかって話、
一番分けやすいものは逆にこういう時に一番困りますよね。
でキャッシュを例えば、じゃあ例えば一戸建てに賃貸住宅に変えて、それも一軒ごとに信託組んでいくというやり方ができるので、そういうのはいかがですかって話したんですよ。でもう一つね、ちょっと究極のこの質問したんですけども、離婚するって選択肢がありますけどって言ったんですよ。
すごいですね。
言ったんですよね、しか怒らんといてくださいって話したら、いやそれはできないんだって言うんですよね。離婚してしまえば今現在財産分与で、ある程度財産奥さんの言ってもいいって言ってらっしゃいますんでね、である程度分与してあとも全部自分のものにすればって話したんですけど、やっぱりね寂しいってね、それはよくわかりますね。でその金銭とか手続きだけじゃなくって、じゃあもう実際自分の生活はどうかっていうことからいくと、それはできないですよね。
でもそうやって聞くとやっぱり金銭を超えたものがあるんですね。
そうですね、で基本よく相続争いでありますけども、お金って自分のものなんで基本全部自分で使ってしまえばいいんです
、
はい、で使い切れなかったものは残したものが相続財産になるっていうだけなんで、何もその子供のために金残しやなきゃいけないとか、そういうことではないと思うんですよね。でもしも金残したいんであれば、じゃあ今現在すぐ全部贈与してしまえばいいんですよっていうね。で110万ずつ贈与してもこいつ悪いから、例えば310万ね、例えば贈与すると相続で20万なんですよ。相続税じゃなくてごめんなさい、贈与税20万なんですよね。 でそれを何回かやれば1000万回すぐ消えますよって話なんですよ、はいはいはい。いやなんかお前贈与税払ってもったいないしのって、いやもったいないって言うけどそのままなくなってしまうと、
そうですよね、そっちの方がよっぽどもったいないよね。
でもう一つは贈与いいけど寂しいってのはね、お金がなくなるのが寂しいって、ね、
じゃあどうすればいい
じゃあどうせいいんですかってね。で全く、頓着しないんであれば、あの亡くなられた時に、相続する、それ誰かが相続すればいいっていうね、うん、そうすればいいし、うん、で自分の一族持ってきたいということであればそういう手続きすればいいですし、あの どうしたいんですかって話ですよね。
せっかくなら持っておられるうちにね、使えるだけ使っちゃってね、うん、で余った分だけ、あの、ご自身がさよならされたら、あとは知ったこっちゃない言うて、行かれれば気は楽ですよね。
そうなんですよね、
でもやっぱその一番ポイントはあれですよね、金銭以上にあのそのやっぱり老後の2人でいるということの大事さが
ありますね、ありますね、
見えてきましたね、
そうなんですよね、で空き家管理とかもやってますので、 いつも言うんですけど、あの要するにシニア婚で結婚すれば空き家が1軒なくなりますんでね、
あ、はい、
一緒に住むわけで、はい、1軒売ってしまえば、
うんうんうん、
あのそれは空き家対策になりますよと、うんうん、でこれが同時に2軒とも空き家になってしまうと2軒空き家になるんですよってね空き家のために結婚するのはあかんってねいうことになるんですけどねそれでやっぱりね、あの孤独死です、発見が遅いっていうね、2人一緒にいるとあの発見することができますし、特に1人だとなかなかわからんっていうことがありますんでね。で結婚するとその家族が増えるから相続がややこしいことはありますけど、家族増えますので、あの見回り隊が増えるわけですよね、
うんうんうん、
でそういう意味では一人でいるよ、二人でいる方がいいんじゃないかっていうことを言うんですけどね。
これからでも、まあ、ますますの高齢化社会になるわけですけれども、うん、西谷さんとしてはこういうシニア婚はやはりどんどん増えていく、
いや増えるでしょうね、若い人減ってくるからねえ、そっとやっぱりあの先ほどから出てますけど、まあ、50になっても60になってもみんな元気じゃないですか、
うん、
70代でも元気ですもんね、うんうん、でやっぱり別れたくないという気持ち分かりますよ、やっぱりねえ、だから その形式上離婚にしてこう分かる、なんか気持ち悪くない、やっぱりそう気持ち分かるよね、うんうん、だからやっぱ最終的に人間ってやっぱ愛で生きるんだね、やっぱ、うん、と思いますわ、
ね、なんか銭金じゃないところで人の気持ちがつながってるっていうのが見えて安心しましたね、なんかね、
本当ですよ、
なんか相続で揉めることは多いのは聞いてますけれども、逆にそれでも別れないんだという一言ってとっても重要だなと思って、
素晴らしいですね、
シニアコンプロデュースが増えるんじゃないですか、本当に、
増えてくるといいですね、
うん、
あのこれからどんどんやっぱり若い人の数がね減ってくる、これそういう世の中なんで、うんうん、それはしょうがないんで、うん、でもそういう世の中になるってことは、反対にあの年配の方たちが若返るということかもしれないからね、うんうん、だからそういう意味でどんどんあの人生を謳歌していただいて、うん、まあ今までは入籍してただけの50代がですね、まあ、ちょっと結婚式挙げるとか、
うんうん、
写真でも撮ろうかとか、うんうんうん、まあ、そういうニーズがやっぱり出てくると思うんで、うんうん、まあ、うちらのプロデュース会社の、まあ、役割としてはその辺をね、きめ細かく対応していくというのが仕事なんで、うんうん、まあ、これをチャンスと捉えていきたいなと思います。
そうですね、でもどうせ親戚兄弟もいるわけだから、
そうい
った方々と簡単なお食事会でもいいですものね、
うんうん、やっぱ顔合わせしたいよね、
うん
うん、やっぱ親戚付き合いっていうのはやっぱ法事とかこれからね、お祭りとかで一緒になったりするからね、
はいはい、
全然あ誰というよりも、
そうそうそう、
あこの間ほら食事会で、あそうやそうやそうや、そのあの人のあの連れ子さんあの人やったねとか、あそういうことでね、これからの親戚付き合いも、まあ、うまくいくんじゃないかなと思うんでね。
そうそう、うちだってあの神さんの親戚と親父さんが亡くなった時にいっぺんに会いましたから。
ああ
、なるほどなるほど、話に聞いたこの人はこの人で、この人はこの人かっていう、それで
親戚付き合いとかが昔くらい厳格に多くやらないから、
うん、そうですね、
うん、それがあるから結婚できない人がいるわけですよ、うん、はいはい、 いやなんか公然なんかバイハロンなんかとかねこう切実なことがあるわけですよ、でそれが軽くなってきてるんで、いやむしろね、あの向こうの親戚とも楽しくやればいいんじゃないかみたいな時代になっていくんじゃないかなって感じしますね。
冠婚葬祭はね全部軽くなってきてます、全てのね、まあ葬儀もそうですけど結婚式でも七五三でも、七五三はちょっと派手になってきてるかな。
あ、そうですか。
あの20年前と比べるとね、まあでも成人式もまあ現状維持か、でも婚礼と葬儀はやっぱり簡単になってますよね、まあそれまで派手すぎたのかもしれませんけど
そういう意味でもあんまり深刻に考えずにこう、再婚式とかされるといいってことですよね。そうそうそうそう、
いいですよね、
よく私たち結婚しましたとかってあるんですけど、私たち再婚しましたってのもありだと、
ありありあり、まあだからそうやって人生楽しめばいいんじゃないかなと思ってね、
そうですよね、またあのこれからどんだけ生きるかわからない時代でございますんで、
100歳まで生きるのかもしれんね、
だんだんね、あのほら世間に対してみっともないとかそういう感覚薄れてきてるんだよね。
それは言えますね、
それすごくいいことだと思いますよ、
そうやね、
あのツアーでもね、あの昔あのなんていうんですかね、ほらあの夫婦っていうかワンカップルで名前が違うとみんななんか変な目で見るんですよ。最近それ見ないですね。
そうですね、
はい、あ、事実婚なのかな不倫なのかな、何なんだ、だけど多分席入れてない人なんだねって、ね、それだけなんですよ。
そうです、あんまり詮索はしなくなりました
し、ね、ね、
いいことや、
まあ、時代的にいいことじゃないですか。
そうですね、
いいことだと思います。
ぜひ皆さん安心してどんどん再婚なさってください、
そうですね、
あの幸せ倉庫でプロデュースしてくれますんで、
はい、
幸せ倉庫は移転するんですね。
あ、そうですね、高岡の方で、はい、まあ、これで23年間させていただいたんですけど、7月いっぱいまで営業いたしまして、はい、8月の4日から富山市の、県庁の近くのサンシップ富山さんの向かいになります、はい、そちら船橋南町ですかね、そちらの方に移転いたします。
富山の文教地区じゃないですか。
そうですね、結果的に、
腰の国文化館もすぐ近いし、
近いですね、はい、松川べりがねありまして。
あ、本当だ本当だ。
で、まあ、お写真そちらで撮りたいなと。
で、高岡 のお店はどうなるんですか。
高岡のお店はですね、一応フォトスタジオと、相談のカウンターとして、今まで井口本郷の方に写真のスタジオを設けてたんですけど、はい、そちらの方に集約させていただいて、
はい
はい、でそこがカウンターとスタジオ。
なるほど。高岡はじゃあ、はい、井口本郷の写真スタジオは残るわけ。
残ります、はいはいはい。
で、教殿にあったお店の方は富山市の船橋南町に移転と、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
わかりました、はい、じゃあ8月に入ったらそちらの方に行って相談をしてください、
はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます、
今日はブライダルプランナーというかウェディングプロデューサーの西谷さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございます。
富山の相続診断士前田さとしの相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。